君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
毎年街中に出かけるのが楽しくなる豊橋キラキライルミネーション、いよいよ明日の夜から始まります。昨年好評だった手を叩くと反応するイルミネーションは義歌隊栗山研究室のテクノロジーだって知ってました？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はデジタル画像化されたイラストのデータを3次元的に構築されたイルミネーションの点灯パターンに自動変換するテクノロジー、義歌大情報知能工学系栗山茂先生を訪ねます。
栗山先生というと最近は駅の街中のイルミネーションでお名前をよく拝見しますけれども、
はい、
今年もやられてる。
はい、そうですね。まだ設置はされてないと思うんですけども、
まあ、今これもちろん録音で取材させていただいておりますので、先生は今義歌大にいるわけですけれども、はい、点灯式はお出かけになる。
はい、そうですね。やっぱりいろいろ心配なこともありますので
去年も手掛けられましたよね。
去年も行ってました。
もう何年かやってらっしゃる。
いや、今回2回目ですね。
豊橋駅のそのロマンチックなイルミネーションと、はい、義歌大の先生っていうのが失礼ながらちょっとあまりこう
結びつかない、
結びつかないんですけれども、はい、これどうして栗山先生がやられることになったんですか。
これは豊橋市のサイエンスクリエイトという会社が、はい、会社と大学の技術を結びつけて、うん、はい、ビジネスを起こそうというのがありまして、うん、その中で私の方に声をかけていただいたんですね、うん、で最初は広告をLED で光らせて、うん、それで光通信というのがあるんですけども、はい、スマートフォンでその看板を撮るとチカチカ LED が光ってですね、うん、それで情報が入ってきて、うん、何かホームページに行けるというようなものを研究してたんですね、
う
ん、でそれの興味がある会社を募集して、深見という会社と一緒にやることになったんですけども、はい、いろいろと話していくうちにイルミネーションをその深見さんが、まあ、
深見さんというのは、主にはどういうものを扱う会社なんですか。
広告のいろいろな看板、うん、まあ、光る看板とかですね、まあ、一般的にその広告の、はい、まあ、ハードウェアを販売されているところですね、うん、でたまたまその深見さんが街中イルミネーションをやられてたので、うん、こっちの方をやりたいということになってですね、
はい、
でまあ、我々も普通の照明の制御というのはこれまでやってきたんですね。でその技術を、まあ、イルミネーションに使えるはずだということで始めたという経緯です、う
ん、まあ、去年の街中イルミネーションもたくさんのお客さんお出かけになりましたんで、ラジオをお聞きの皆さんの中にも、あ、覚えてる覚えてるとか手叩いたよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、去年はどんなイルミネーションだったんですか。
去年はですね、ツリーですね、クリスマスツリーの形のものを2つ置きまして、は
い、円錐形の背の高いのですね。
そうですね。でその前で手を叩いていただくと、うん、その手を叩いた時の音の高さというんですかね、音色によって、はい、表示される図柄というかイラストが違ってくるということをやりました。
そうなんです。つぶつぶの LED がね、円錐形の周りをわーって囲ってまして、それ光ってるんですが、前で手を叩くとなんか何パターンか図柄が出てくる。
はい、ハートとかですね、うん、葉っぱとか、うん、あとはまあランダムな綺麗な模様とか、いろいろ6種類から7種類あって、うん、はい、それで2人が同時に手を叩いたときに、うん、その2人が高い音と低い音の組み合わせであればハートが出ると、で縁起がいいというようなですねそういう仕掛けも作っておいたんですね。
先生ロマンチストですね。
いえいえ、
神社で お参りするような気持ち
そうですね、
カップルが2人で拍手して、ハートが出たらみたいな感じだったんですね、
はい、
でもこのハートが出るハートが出るっていう情報が一人歩きして、はい、あの拍手すれば必ずハートが出ると思った人も多かったみたいで
実は私の高校生の息子も、うん、彼女と行ったらしいんですけども、はい、ハートが出なかったよと言って帰ってきてぼやいてました
落ち込んでました、
うん、まあそうですね、
あれはハートっていうのはもうラッキーアイテムで、
いや特にラッキーアイテムとしたわけじゃなかったんですけども、やっぱりハートなんでみんながそれを、うん、
2人のうちのどっちかが高い音でどっちかが低い音っていう組み合わせなら出るわけですか、
ただそのことは全然やる方は知らないんですよ。
あ、
なんとなくやってれば、
ね、種明かしをしたわけです ね、
そうですね、
実は仕組みではそうなってた。
はい、そうです。
じゃああの近くにマイクが仕掛けてあって、はい、
マイクは実はですね、その円錐形のツリーの中に、うん、あのちっちゃいマグが仕掛けられてたんですね。
それも実はなんですか。
そうですね、暗い中だと多分見えなかったとは思います。
でも周り結構ね駅ですし賑やかだと思うんですけれども、はい、その中で他の音に反応せずに拍手だけに反応するようなプログラムなんですか。
そうですね、あの音を拾ってきてそれにある種のフィルターをかけてですね、うん、それで拍手音かどうかというのを、まあ、判定してたんですね。ただまあ、うん、100% というわけではなくて、うん、隣でこう自転車をこいでこうシャボン玉が出てくるようなものがあって、
やってましたね、そんなことも、
あれが運が悪いと、うん、たまたま拍手みたいな音が出て反応しちゃうというのはあったみたいですけども
拍手の音っていうのは周波数ですか。
そうですね、ある周波数の部分だけが高いパワーを持つので、うん、そのようなパターンが現れた時に拍手だと認識するという、うん、
ハート以外のパターンも音の工程でこの音だとこのパターン、この音だとこのパターンっていうプログラムだったんですか。
はい、そうですね、実はそういう風に設定されてました。
へえ、全然気がつきませんでしたね。
はい、
でも拍手で高い音低い音っていうのは、高い音で拍手してみてとか言われてもどうしていいかよくわからない、
はい、そうなんですよ、我々最初はそれができるかなと思ってたんですけども、うん、どうもうまく自分たちでやってもコントロールできないので、うん、なぜかなと思っていろいろ試したら、うん、そもそも自分たちができないねと、うん、高い音と思って手を叩いても全然高くないんですよ。
イメージとしては、力強く叩けば高いかなっていう。
ああ、そうですか、
あとスピーディーに叩けば高いかなっていう気がするんですけれども。
あ、なるほど、そうですね、例えば手のひら全体を使う場合とか、ちょっとだけ手を当てるとか、うん、なんとなく人間が感じる工程というのがあるんですけども、ただまあ楽器と違ってですね、うん、本当に破裂音なので、うん、瞬間的な波形しか取れないので、うん、これやってみて気づいたことなんですけども、うん、音のこう高さですね、うん、音高というものをこの手を叩くということで演奏するというんですかね、うん、それは結構難しいなというのが分かった。まあ、できる人はできるんですけども、
太鼓でドレミをやるような、
そう、そういうことです、はい、
じゃあ手の皮を張ったり緩めたり
そうですね、それができるとできたかもしれませんね
ちょっと痛そうですけどねそんなイルミネーションが昨年だったわけなんですね、はいはい、昨年もあの先生とその深見さんのコラボレーションでできてた技術ということですね、
はい
はい、苦労したところはどこですか。
まあ学生が一番苦労したと思うんですけども、はい、やっぱりたくさんの LED をツリー状にこう巻きつけて、うん、で全部に配線をしなきゃいけなくて、それがすごく大変なんですね。
それ深見さんはやってくれなかったんですか。
いや、深見さん 2台やりまして、1台は深見さんがやって、はい、1台はまあ試作品ということで大学でやったんですけども、うん、でその試作品はですね、ちょっとお試しのために学祭に間に合うようになったんですね、学園祭に、はい、でそれが期間が非常に短くて、うん、何日か徹夜して頑張ってですね、やってくれたみたいです。
円錐形のツリーって人間よりも背が高かったと聞いてるんですけど。
そうですね、2メーターぐらいありました。
LED 数数えたことあります、あれ。
約ですね、3000個なんですよ。
3000個、3000個の LED に配線したわけですね、
ただあの1個1個ではなくてですね、うん、20個ずつ単位ぐらいなんですけども、うん、だけどそれを順番にこうつなげていくというのがなかなか大変な作業なんですね。
よくあの我々 LED が平面で埋まっていて何かこう文字とか表示するっていうものは見ますけれど、はい、それを円錐形にくるっと丸めたようなイメージですよね、はい、じゃ あの LED の電光掲示板を丸めれば基本的にはできる。
ただその円柱ではなくて円錐なので、はい、割とこう歪みとかもあって、うん、で綺麗にあの LED が縦方向にも並んでないので、うん、割とズレがあるんですよね。こうぐるぐる巻くと LED の位置に。
あ、そうです。クリスマスツリーに僕らもお家でイルミネーション巻くとズレますもんね。
そうですね、うん、でそのズレたなりに位置をちゃんと決めてやらないと、例えばハートを出したつもりでもぐじゃぐじゃのハートになっちゃうので、うん、そこも実は難しいところでして、うん、それも専用のプログラムを開発して、うん、位置をちゃんと、定められるように検出できるようにしたと、
うん、あ、じゃあ逆に言うと巻くときそんなに気にして全部きれいに並ぶようにって巻かなくてもいいってことなんですか。
そうです、逆に言うとそんなにきれいに巻けないんですね。やっぱり円錐で、うんうん、LED の間隔はもう固定されてるので、はい、どうやってもきれいに並べられないんですよ。
じゃあその乱れて巻いたのを考慮して、はい、ちゃんとパターンが映るような。
あ、そうです。そこが一番、まあ、苦労した点というか、う
ん、それもコンピュータープログラムで調整する。
そういうことですね。
へえ、なんか裏方の方ではやっぱり大変な苦労があるんですね。
あのロマンチックとは程遠いような汗水だらした、作業があったということですね。
まあでも点灯式でね、子どもたちやカップルがキャッキャ言ってると救われますね、
はい、そうですね。まあ、うん、学生たち本人はどういう気持ちで見てたかちょっと分かりかねますけども、はい、私は嬉しかったです。
で今年は去年と同じではつまんないですけれども。
そうですね、うん、結構要求のハードルが上がってまして、
うん、そりゃそうです、
まず去年と同じツリーのやつはそのまままた今年もやるんですけども、
去年の今年も使うんですね、
はいはい、でそれに加えてもう一つですね、キャラクタータイプのマスコットタイプのイルミネーションも設置させていただいて、はい、そこでも拍手で反応するような演出をすると。
今までも豊橋駅のイルミネーションっていうとトヨッキーとかなんか動物たちとかいましたけれども、ね、ただついてるだけでしたね。
そうですね。それとサイズが巨大になります。多分最初見たらおっとびっくりするぐらいのですね、巨大なマスコットが駅前に現れます、う
ん、シンボルオブジェ的に。
そうですね、
ダーンと、はい、それも LED で
ダーンと。そうです、あのツリーで使った LED と同じでフルカラーで拍手で変化すると、
うん、あのフルカラーっていうのは、はい、LED っていろいろ赤とか青とか緑とかあるじゃないですか、
はい、
それで RGB で点滅させてるんですか。
そうです、一つの LED の中にその RGB 全てが入ってるんですね、うん、で一個一個の LED に IC チップがあって、うん、それがちゃんと制御してると。
細かい。
そうなんですよ、
細工がしてあるんですね、じゃあその一粒で何色も出せる LED が2000個とか3000個とか埋まっていて、はい、
そうです。
それで画像を出す、
はい、
それがでっかい動物オブジェに入っているわけです、
はい、それが今年の本当の目玉ではなくてですね、うん、駅前に池があってその上にアーチが
ありますね、
であれ毎年上に白い LED を張り巡らせていたんですが、うん、はい、今年はフルカラーの LED を張り巡らしまして、はい、特別な演出を考えています。
拍手するとハートが出る。
拍手ではないんですね。
拍手ではない、
それは今ここでは申し訳ないです。明かせないんですが、
まだちょっと今後のお楽しみにということで、
はい、このラジオ聞いている方は、はい、ぜひとも駅前に来ていただければ、うん、それが見れるということになっております。
そうですね、はい、まあ、別にあの焦っていかなくてもですね、はい、これであのクリスマスまたいでお正月またいであれ2月近くまでやってますよね。
これは、はい、1月のですね、うん、末までやってます、
ね、
は
い、1月いっぱいやってますので、はい、まあ、そんなに焦らず。
そうです、はい、
腐ったり死んだりするものでもありませんので
そうですね、うん、で昨年実はお正月の時に別バージョンというのをやったんですね、はい、気づいた方あまりおられないかもしれないですけど、そういうことも考えてますので、
うんうん、
ひょっとするとお正月の三が日だけ違うものが見られるかもしれない。
あ、なんか大変だ大変だっておっしゃりながらですね、いろいろ楽しんでますね。
楽しみながらやらせていただいてます。
じゃあちょっとお正月も期待しちゃいますよ今年も、
はいはい、何か考えておきます、はい、
去年もあったツリー型のものと、それから今年は初登場のその大きいの
マスコットですね。
マスコット、はい、それとアーチ。
そうです。
ということですけれども、はい、みんないろんなパターンが映し出されるというものなんですか。
そうですね、それぞれが別のパターンを使ってやります、
うん、これがまあ栗山方式という感じ、
ただパターン自身はその深見のデザイナーの方にですね、うん、あの女性の方に、綺麗な ファンシーなものを作っていただいてますので、そこはさすがに私はちょっとデザイン力がありませんので
専門家にお任せして、
専門家にもしています。
可愛いパターンが出てくることは保証付きと、
はい、だと思います、
はい、ですね。そういうあのイルミネーションに表示させるパターンっていうのは、電光掲示板、平らな電光掲示板にパターンを出すのとはまた違う工夫とか面白みっていうのがあるわけですか？
そうですね、電光掲示板だと割とテレビの画素をそのまま粗くしたようなイメージでいいと思うんですけど、はい、イルミネーションの場合は例えばマスコットとかそのツリーの形にイルミネーションを張り巡らせると、うん、どうしても位置がずれてデコボコになっちゃうんですね、
うん、
でそういう位置がずれた中で綺麗な絵を映し出そうとすると、うん、まず LED の位置をちゃんと正確に把握しなければいけないと、
はい、
でずれたらずれたなりの表示を考えなきゃいけないということで、
位置を把握するっていうのは、はい、なんかこう方法はあるんですか？
はい、カメラでですね、うん、いろんな方向から撮るとその3次元的な位置が推定できるんですね、うん、
へー、カメラがコンピューターの目になって、
はい、
あそことあそことあそこにあるなって
そうです
判断するんですか？はい
はい、今でもあのカメラを複数つけてですね、うん、要するに人間の目の代わりに奥行きが取れるわけですよね。でそれで例えば車の衝突を検知したりとか、はい、いろいろできるんですけど、その人間の目のようなカメラの仕組みを、うん、イルミネーションの形を認識するのに用いたというふうに考えてもらえればいいと思います。
まあ、人間の目も性能いいんでしょうけれども、コンピューターのいいところはパッと見たらもう正確に把握して覚えちゃいますからね、はい、
そうですね。
それで位置を把握して、
はい、位置というか、まあ、奥行きですね、3次元的な位置を把握するわけですね、うん、
例えばハートならハートをスキャンして、
はい、
でそのパターンをよろしくねって言うと記憶していた LED の位置でハートが表示できるようにコンピューターがやるわけですね。
はい、その通りです。ただそのハートは2次元で描かれたものなので、
うん、
それを3次元の形の上に投影する必要があるんですね、
うん、
でこういうのは皆さんご存知かもしれませんが、プロジェクションマッピングという、
あ、最近なんかビル の、
はい、
あのデコボコ利用して、映像を映してますね、
はい、あれもビルの3次元的な形を把握して2次元のものをうまく貼り付けるという技術ですね。
あれただプロジェクターで映画とかを映してるじゃないんですよね。
じゃないです、はい、その映すものの3次元的な形を認識した上で、
うん、
歪みがないように映すと、
うん、
でそれと割と似てるんですね。3次元的なイルミネーションの上に出すということで、うん、我々は実はこれをプロジェクションマッピングならぬイルミネーションマッピングと呼ばせていただいて、
はい、
これを商売にしようというふうに考えています。
それ栗山先生の造語、
そうです、はい、
イルミネーションマッピング、
はい、
もうそのまんまです。
そうですね。ちょっとひねりはないんですけども、
まあ、あのすっかりおなじみになったプロジェクションマッピングの技術をまた応用して。
そうです、全く同じというわけではないんですけども、うん、まあ、コンセプトとしては非常に似ているので、そういうふうに呼ばせていただいているということですね。
じゃあその例えばまだ見てないですけれども、マスコットキャラクターのオブジェなんていうのは、はい、非常に複雑な形状をしてるんでしょうね、それにただあの電光掲示板のようなデータでハートやクローバーのマークを出してしまっても、
はい、
何なのかよくわからないっていうこと
ですね。そうですね、
それがパッと見て分かるようにするには、そのプロジェクションマッピングみたいな工夫が必要ってことですね、は
い、そういうことになりますね、
うん、と見ている方向で差はないんですか？
あ、それもですね、うん、実はあるんですよ、うん、なのであの正面から見たらこうというのは分かるんですけども、うん、実際には向きによったり、あと遠くと近くで全然違うんですよね。近いと分からないけどちょっと透明に見ると文字がちゃんと分かるとかいうのがあるので、うん、実はこれは結構奥が深くてですね、
うん、
そんなに簡単な技術ではないんですよね。でまだ我々やることがいっぱいあるという、はい、
でもそれを意識してらっしゃるということは、ある程度その課題は乗り越えて。
そうですね、ただまだ例えば今回、うん、まあ、豊橋ではないんですけども他でもちょっとやる予定がありまして、そこで絵の前に雪が降ったり花びらがちらちらとかいうのがあるんですよね、
うん、
そうすると雪とか花びらが非常に小さいのでついたり消えたりというふうに、うん、なかなかうまくその、パターンが再現できないんですよね、
うん、
でそういうのをどうやるかというのを、そういう問題にも取り組んでます。
そんなことも要求されるわけですね。
そうなんですよ。
じゃあそのうちイルミネーションマッピングで 文字情報が出るとか、そういうことも読めちゃったりする時代が来るかもしれないですね。
そうですね、今我々文字に関しても、その文字の元々の形ができるだけ崩れないように、コンピューターの中でちょっと難しい計算をして、パターンを生成するということをやってます。
もうじゃあ今から来年が楽しみです。
そうですか。どうもありがとうございます。
去年から始まったプロジェクトですけれどもね、はい、こうやってサイエンスクリエイトが旗を振って、はい、技科大の先生栗山先生とそれから看板屋さんの深見さんと、はい、出会いがあって、はい、こうやって豊橋の街中イルミネーションというのはできていると
そうです
いうことも今日伺って初めて知りましたしね、はい、皆さんもそんな気持ちで駅前行っていただくとまた楽しめるじゃないかなと思いますね。
はい、ぜひとも、ご覧いただければと思います。う
ん、で、まあ、最後にハートを出すコツは
無心になることですかね。
無心になること、はい、先生の息子さんも出せなかったというのはハートマークですからね。
そうですね。
ちなみに先生のハートマーク出現率はどれぐらいですか。
出現率ですか、うん、いやもう常にです。
出そうと思って出せるんですか。
実際にはですね、うん、キーボードポッと叩いてですね出してる。
それは
い
い。インチキしかありませんのでね。はい、まあ、皆さん頑張ってください。
はい、そうですね、
はい、お金はかかりませんので、はい、そういうことです。楽しんでいただきたいと思います。はい、先生どうもありがとうございました。はい、
こちらこそどうもありがとうございました。
天白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました栗山先生の業界用語は
イルミネーションマッピング。イルミネーションマッピングはですね、2次元の画像を3次元に配置されたイルミネーションの点灯パターンに変換する技術です。でこれは、3次元形状の上に2次元の映像を投影するプロジェクションマッピングという技術をイルミネーションに発展させた技術であります。
生は英語も勉強しています。技科大は英語の先生がいっぱい。コマーシャル風に言うならば個性豊かな講師陣が苦手な英語をバッチリサポート。次週11月26日の天白の城は裁判所が仕事場、法廷通訳人でもあります技科大の英語の先生毛利雅子先生を紹介します。お楽しみに。